どうも、さです。今回この音声ではですね、ソフトブラマネー、お金の源泉ということで、第2弾として、音声を取っていきたいと思います。で、まあ、第1弾の音声としては、本当のお金の使い方というものを話しました。で、今回何を話したいのかというと、情報の支配とお金に変える方法に関してです。情報の支配と、それをお金に変える方法ですね。まあ、その具体的な方法というものを、おそらく多くの人は知りたいと思うんですね。第1弾の本当のお金の作り方というところで話したこと、それを実践してですね、その上で、お金を手に入れる。お金稼ぐってことですよね。にはどうすればいいのか。具体的に何をどうすればお金手に入って、何をどうすれば情報で支配できて、何をどうすれば人の価値観に影響を与えることができて、というところでですね、もう少し具体的な話に入っていこうかなというふうに思います。で、まず、前回の音声のおさらいを少しするんですが、前回の音声ではですね、何を話したかというと、まず一つ目、お金とは価値観の交換をするものである、ということです。お金というものは何か、そもそもお金で何を買っているのかって話ですね。お金で買っているものっていうのは別に、物とか、なんでしょうね。まあ、市場が決めた価格で売られているものですよね、要は。そういうものだけ、無機質なものを買っているわけではなくて、僕らは、それに価値を感じるからそれを買うわけで。逆に言えばそれに価値を感じなければそれは買わないんですよね。ダイヤモンドの話をしましたが、僕にとってダイヤモンドは、そんなに落ちてる石ころと変わりがないわけです。もちろん、まあ変わりがないっていうところがありますけど、特にね、あったってどうでもいいわけです。あってもなくてもどうでもいいわけです。だから、ダイヤモンドにお金を払わないし、しかし、例えばガンプラとかにお金を払うわけです。他に言えば、ダイヤモンドぐらいお金を払うっていうのはないですけど、時計とか車とか僕にとっては必要ないですからね。でも、必要がある、それに価値を感じる人は、時計とか車に何千万かけたりとか、ダイヤモンドに何千万かけたりとか、あるいはブランドのバッグに何千万かけたりとか、そういうようなことをするわけですよね。でも、それは人によっては価値がないし、人によっては価値があるってこと。その価値観というものは常に変動していて、そしてその価値観によってお金というものを取引している。お金というものを、媒介として価値観同士を取引しているんだって話をしました。そして二つ目というのは、人というのは意識と時間を多く使っているものに価値を、感じやすいってことですね。つまり人気があるとか、価値観、として高い位置にあるっていうのは、時間と意識を使っているんですね。AKB48 が好きな人は AKB48 のことを考えているし、AKB48 に時間を使っているんです。ダイヤモンドが好きな人は同じようにダイヤモンドに時間と意識を使っている。逆に言えば、ダイヤモンドが好きじゃない人はダイヤモンドに関して一切意識を使わないし、時間も使わないんです。AKB が嫌いな人は AKB を考えないし、AKB に時間を使わないんです。でも僕みたいに AKB48 が好きだったら AKB48 の動画を YouTube でひたすら見てたりするわけです。でも意識も時間も使っている。名前も覚えている。誰がどんなことも分かっているみたいなことになるわけですよね。見れば見るほど価値が高まっていくわけです。ということですね。まあもちろん飽きちゃうってこともありますよね。どっかで飽きることがあるんで、だから飽きられた時にまた価値が下がっていくんですけど、でも気にしている状態がずっと続けばそれは人気があるし、そして価値が高いという状態になります。そして3つ目は、価値観、その価値観ですね。というものは外部からの影響をすごく受けやすくて、変動性のあるものであるということを話しました。僕らの価値観というものは、外から来た情報によって決められちゃうわけですね。だから、これが正しいとか、これが悪いとかっていう誰かに教えられたら、それを割と素直に簡単に受けやすいわけです。それは何でかって言ったら、その人間の成長の過程を見れば分かりますけど、子供っていうのは自分で価値を判断できないわけですよね。で、そこで大人を見る、自分以外の人を見るっていうことで、真似していくことによって、自分の価値判断基準っていうものを持って、やっと自立していくことができるわけです。だから最初は真似が入ってるわけです。なので、誰かの言葉の影響、誰かの情報の影響を受けるっていうのは、生存本能なわけですね。当たり前のことなんです。それとしては成長しないですから、だから簡単に受けやすいわけです。しかし、それは子供だけにとどまらず、ある意味何が大人で何が子供かってよく分かんない状態になってるんで、今。なので、簡単に受け入れられやすいわけです。絶対の信念みたいなものをみんな持ってないからこそ、外部からの影響というのを受けやすくなっている。本当に自分が持っている以上に外部からの影響を受けやすいので、逆に言えば僕らが影響を及ぼすことによって、その人たちの価値観を変えることができるという話をしました。そして4つ目、その外部からの影響、つまり情報を支配することによって、他人の価値観に影響を及ぼすことができる、ということですね。そしてそれによって、その価値観を影響することができれば、自分が売っている商品だったり、自分が目指したい世界だったり、自分が主張する主張だったりとか、そういうものの価値を高めていくことができる。で、価値を高めていくときに、価値観同士の交換が、お金を払ったり、もらったりするということですから、価値の高いものを提供すればより多くのお金が手に入るわけですね。だから、僕らが情報によって価値観というものに介入することによって、その人の頭の中でそのものの価値というものが高まれば高まるほど、僕らはお金に交換しやすくなっていく。ということです。そして、5つ目。何が正しいかわからない多様化した現代だからこそ、時代だからこそ、強い価値観を示してくれるリーダーが求められているわけです。これは、ある意味、今の現代っていうのは多様化してますが、それは何がどうなっているのかっていうと、何が正しいかわからないっていう状態になっているわけです。どれも正しいんです。どれも別にそれなりに生きていけるわけです。ね、別に、自分の人生、どこの道行ったって、今日本だったら生きていけるわけですよ。ホームレスになったって生きていけるわけですから、逆に、ね、生活保護を受ければ年金よりも多くお金もらえたりするわけですから、だから別にどんな道に行こうが普通に暮らせるし、普通に生きていける。少なくとも餓死したりとか、投資したりとかっていうことが、起こりにくくなってるわけですね。だから別に生き死にが関係ない。問題なのは、どの道行けばより楽しいか、より体力しのぎができるかって話ですよね。人生85年間あるわけですから、平均して。85年間暇だったら嫌ですよね。あるいは85年間なんかお腹減ってるとか嫌ですよね。だからできる限り人は、多くを手に入れたいし、楽しみたいし、暇通しをしたいし、前も食いたいし、楽しいことしたいわけですよね。で、じゃあどの選択肢を選んだら、それがより多く手に入るのかっていうのが、今、多様化しすぎてて見えない。どれ行っても、大して変わらないのかもしれないし、でも、なんか変わる気もする。じゃあどう選んだらいいのっていう話ですよね。わからなくなってる。これが、一昔前、一昔前っていうのも何十年前ですけど、高度経済成長期とかバブルの時代っていうものは、みんなが同じ方向に向いてたわけですね。要は復興だったりとか、バブルだから好景気ってことに向いてたわけですね。みんな同じ方向に向いてるから、何が正しいかっていうのは簡単だったわけです。みんなが向いてる方向と同じ方向向いてれば、みんなが右肩代わりで向いてたわけですから、だからそれが正しい方向だったわけです。でも今みんなと同じ方向向いてたら、どうやら右肩代わりにならないらしいっていうことが分かってきた。もうそろそろ、ずっと味方がいい状況ではないなってことはみんな分かってるから、だから自分で自分の生きる道を決めなきゃいけないんだけど、でもそれが分からない。そういう時代だからこそ、強く価値観、ライフスタイル、生き方っていうものを示してくれるリーダーが、求められているし、そういうリーダーになることができるということです。 そして6つ目、より多くの人気、価値観の共有の獲得、というものができれば、勝手にお金が入ってくるということですね。それがお金を作る原理なんです。情報支配することによって価値観に影響を及ぼす。価値観に影響を及ぼすことによって、その人の価値が高まっていく。価値が高まれば、お金に変換することができる。というか、お金を支払わずにはいられなくなるわけです。その商品なり、サービスなりを買わずにはいられなくなるわけです。なぜかというと、ずっと気になっているからです。気になってものは買わざるを得ないんですね。それは子供の心理と同じだという話をしましたけど、おもちゃが欲しいって思った時にストレスなんです。すごくストレスが溜まって、でも、そのストレスが楽しいんですよね。ある種快感があるストレス。で、それを人は頑張って解消しようとするわけです。解消した時に、カタルシスに浸るわけです。一気解放感があるわけです。それでそこがもう頂点、すごく気持ちがいい状態になれるわけです。だから買い物っていうのはストレスの発散だって言いますけど、あまりに溜まったストレスが解放される瞬間が商品を買って、それを手に入れた瞬間なんです。で、そこがピークなんですね。で、その買ったものを使って、現実を変えるっていうことも当然やるし、例えば、ね、美味しいラーメンを食べに行くんだったら、ラーメンを調べて、美味しそう美味しそうって楽しみに行くわけですよね。で、なんでマシン回って出てきて食べた一口目が一番うまいんです。で、その後は、普通なわけです。一口目うまいなって思って、まあ二口目にきちんとどんどん感動下がっていくわけですね。で、そういうもんなんですね、人っていうのは。で、売れるラーメンっていうのはリピートがつきますから、だからある程度の中毒性がある。それまた食べたくなる。その瞬間は満足して、いいやって思うけど、また一週間ぐらいしたらまた食いたくなるっていうのがリピートがつく、ラーメンですね。なので、僕らのビジネスとしては、とにかく、人に意識と時間を使ってもらって、気にしてもらって価値が高まった状態で、一口目を食ってもらう。商品を買ってもらう。でそこで一旦満足を得てもらう。そしてその次の商品を生み出すために、また次のものを気になってもらうか、あるいは、ラーメンのようにまた同じようなものに、時間を使ってもらう。そういうことなんです。その繰り返しです。ストレスをため、まあ、ストレスっていうとネガティブなイメージかもしれないですけど、欲求を貯めて、一気に解放させて、でまた貯めて、解放させて、これが、購買っていうのの繰り返しのサイクルですね。原理です。だから、情報支配することによって、価値観に影響を及ぼして、それによってお金っていうものが手に入るんですよって話をしました。これがお金の源泉のそもそもの原理、本当のお金の作り方なんですよっていうことを話しました。じゃあですね、それの話を踏まえて、話していきますが、今回話したいことは、情報を支配する方法と、一つ目は、それをお金に変える方法です。この二つの具体的な話っていうのを、今回話していきます。そしてそれが分かったら、もう、特にお金に困ることがなくなる。これをしっかり理解して実践することができれば、お金に困らないし、お金の不安ともなくなるわけですね。だっていつでも稼げるから。どんな状態になったとしても、どんな時代だったとしても、稼ごうと思えば稼げるし、別にいいやって思ったら何もしなくていいし、当たり前の話なんです。だって、その瞬間、その時代、そこにいる人たちに対して何かを提供すれば、お金が入るっていうのは当たり前の話ですよね。で、不況だ不況だとか、経済破綻がどうだとかって言いますけど、破綻しようが、不況になろうが、何になろうが、そこに人はいるわけで、そこに市場があるわけで、ということはそこに流通があるわけで、生きていけるわけです。ジンバブエが破綻して、どっちですか、ハイパーインフレが起こって、デノミが起こって、一等ジンバブエドルとかっていう紙幣ができて、一等ジンバブエドルで買えるのがリンゴ1個みたいな、そんな状況になってますけど、別に人は生きてるわけです。で、じゃあ、ね、その状態だとお金に信用がないから、お金ってものに価値がないから、だから物々交換で、物を交換してるかもしれないし、まあ、その現地に行ってないから状況は分かんないですけどね。とにかく、富っていうもの、お金だけじゃないですよ、富、富めるものっていうのは、物であったり、お金であったり、人であったり、何でもそうですけど、もうより多くの価値を持っているっていう状態が富むっていうことですよね。ってことは、より多くの価値と交換できるものさえあれば、取ることができるわけです。どんな状況だったとしても。それが別にお金じゃなくてもいいわけです。物でもいいわけです。宝石とか、あるいは食べ物とか。本当に食べ物に苦しい状況だったとすれば、食べ物をよりよく持っている人は飛んでいるということですから、だから食べ物を手に入れることができるわけですね。そういうことなんです。まあ、もちろんその、本当に、みんなが食べるのに苦しくて、みんなが食料を持ってないという状態だったら、多分、誰もね、何を提供したとしても、その食べ物が一番重要ですから、だから、くれないと思いますけど、でもまあ、そんな条件にならなければ、衣食住がとりあえず満足になってたとしたら、あとのものっていうのは別に、交換したって死ぬわけじゃないですから、だから、何かを提供することによって交換したことができるわけです。なんで、別に貯金がね、10億円あるとか、資産が100億円あるとかじゃなくても、お金っていうのはいつでも稼ぐことができるし、その気になれば、その瞬間に何かを提供してもらうことができるっていうものなんです。提供するのは何でもいいです。別に自分の労働力を提供したっていいし、自分の知恵っていうものを提供したっていいし、自分のアイデアっていうものを提供したっていいし、自分の技術っていうものを提供したっていいし、何でもいいですね。とにかく提供できるものがあって、で、その提供できるものの価値っていうものを、その人の頭、まあ、相手ですよね、相手の頭の中で高めていけば、より多くのお金と交換できるわけですから、からそれをするための情報の支配っていうことを覚えさえすれば、自分の持ってる価値を高く相手に言うことができるわけですね。まあ、自分の持ってる価値を高く相手に言うことができるっていうのがすごく広度な聞こえ方になるかもしれないですけど、そういうもんなんです。で、これは、わかりやすい例で言えば、スタートレックっていう海外ドラマがあります。で、スタートレックに伝説的なエンジニアの人がいて、それはね、宇宙船のエンジンとかの、機関部を、管理してるんですけど、技術者っていうのは自分の技術を委任するわけですよね。で、じゃあその宇宙船の艦長っていうのは何をするのかっていうと、技術者に対して、足のこうしろって無理なんだよ投げかけていくわけです。例えば、なんか逃げたいから、適正な線で逃げたいから、今までの限界以上のスピード出せとかっていうふうにエンジン部に言うわけですよね。無理だっていう話じゃないですか。それをなんか無理なんだよって言って、じゃあ30分でやれとか言うわけです。で、その時にその伝説的なエンジニアって何を言うかって言ったら、できる、できない、っていうのはもちろんね、できないことできないというんだけど、できることだとすれば、じゃあどれくらいできるかって聞かれた時に、わざと多めの申告をするわけです。自分の中で4時間くらいできるかなって思ったら、8時間かかりますって言うわけです。そしたら艦長は6時間でやるってわけです。それが4時間でやったら、艦長は喜んで、自分の評価が上がるわけです。これが部門の試合ですよね。簡単なことですよね。だって4時間だなと思ったことを8時間で言う。で、艦長はそれに対して6時間でやるという。で、4時間で実際にできた。2時間差っていうものが生まれて、より多くの価値っていうのが、その艦長にとって高まっていくわけですから、だからそのエンジニアの人はすごく信頼されるし、価値が上がるから、一目置かれるようになる。そして、大切にされるわけですよね。これが、じゃあ、逆にね、わざと、真面目に自分の限界値、つまり4時間で自分ができるなと思った時に4時間でできますって言った時に、艦長は3時間でやっていいかもしれない。できなかったら評価が下がる。これ、誰の時にもならないわけです。だからわざとそうやって情報支配することによって、相手に情報を与えることによって、ある種コントロールしていくわけです。それができるってことです。で、そうすれば、お互いに幸せですよね。っていうことを目指せば、何も問題がないし、なんていうか、それでお金を稼げるんだったら、それがいいんじゃないかっていうふうに言いたいわけですね。別に誰かを不幸にしてるわけでもないし、お互いの満足を得られてるわけですよね。そういうある種の賢さっていうものを持たないと、いいように使われて終わっちゃいますよっていうことなんですね。特に、技術者とか、何かその、自分の能力を生かす人っていうのは、相手に 相手の、要求っていうものは分かってないですから、その艦長はね、技術者じゃないですからね。だから当然もっと早くしろって言うわけです。無理難題を押し付けてくるわけです。じゃあ、そんな時にどうすればいいのかって話ですよね。それで、ね、無理難題を押し付けられて、毎回毎回できないっていう風になったら、評価下がりますから、評価下がったら給料減るわけです。そうなったら意味がない。じゃあ、どうすればいいのかっていうと、情報をコントロールすることですよね。それだけなんです。それだけでお互いハッピーなんです。だからそういうことができたら、お金って儲かりますよねって話をずっとしてるわけですね。で、じゃあ、情報の支配する方法と、お金に変える方法ですが、全体像、前回の音声全体像というものが何回か上げてきたと思います。どうだったらお金がなれるんだろう、作れるんだろうということは。で、次はもっとですね、ビレディア部分を理解する必要がありますね。テンプレート超越して明確な USB というのを打ち出して、他と差別化する方法だったりとか、他人に外部から影響を及ぼして、価値観というものに介入する方法だったりとか、価値観の共有というもの自体をお金に変えていく方法だったりとか、やりたいことをやって価値観のある人を集めて収入を得て、そして進化していく方法だったりとか、正しいリーダーシップの取り方だったりとか、そういうことをですね、知らなきゃいけないですね。で、その具体的な話を少ししていきたいと思います。で、その前に、まず最初にですね、前提条件をちょっと確認しておきたいんですが、前提としてですね、多くの人にぜひ解消してもらいたい問題があります。それは何かって言ったら、言葉に対するスタンスです。言葉とか、現象とか事実とかっていうものに対するスタンスです。要するにこれは情弱か情弱じゃないかということを分ける、分かつ唯一のポイントなんです。情弱者かそうじゃないかっていうことを分かつのは何かって言ったら、常にその情報に対して冷静でいられるかどうかってことなんですね。で、僕は今回の音声、前回の音声で支配とか洗脳とか宗教っぽいとか宗教っぽさとかね、そういう言葉を使ってます。情報支配するとか、お金に変えるとか、そういう話をしてますが、この支配とか宗教とかっていう言葉に対してネガティブなイメージを持っている人もいると思います。なんか悪いことなんじゃないかなっていうのを思っている人もいると思います。でも、よく考えてもらいたいんですけど、別にこの言葉自体が悪いわけじゃないんです。支配って言葉が邪悪なものだっても、正義のものでも別にないわけです。悪でも正義でもないわけです。ただの言葉ですから、ただの言葉をただの言葉として認識しなきゃいけない。冷静に客観的に認識しなきゃいけないわけですね。で問題なのはどう使うかって話ですよね。支配っていうこと、その現象をどう使うか、洗脳っていう現象をどう使うか、宗教っていうものをどう使うかですよね。別にそれ自体が悪とかそれ自体が正義とかって話じゃないわけですから、いいものも悪いものもあるわけです。どちらでもないわけです。で結局、その人がどう使うか、どう考えるかっていう問題が、善か悪かっていうものを決めるわけですから、だから、あらゆる情報、あらゆる現象、あらゆる事実に対して、もっとニュートラルな感情でいてほしいわけですね。あくまで絶対的な正義とか悪とかっていうものがあるわけじゃなくて、いかようにもなる、どちらにも取れるっていうことを覚えておいてください。例えば、人殺しは悪いことだっていうふうに教えられたとします。それは絶対悪だとして教えられたとして、多くの人はそれを絶対悪として認識するわけですが、しかし、人殺しが悪いかどうかとか、いいかどうかっていう問題は、状況に応じて違うし、時代においても違うし、あらゆる要素によって変わるわけです。絶対不変なものではないわけです。絶対不変的に、それ自体の行為がもう邪悪なものでありえないっていうことではないわけですよね。例えば、目の前で誰か家族を殺されたとしたら、その犯人をね、殺しちゃったなんてことあるかもしれないですよね。じゃあ、それで状況によって違うわけじゃないですか。にもかかわらず、じゃあ人殺しちゃダメだって言って、衝動的にその犯人を殺してしまって自分のことを責め続けて人生を終わりにしちゃったら、死んだ家族にも申し訳が立たないわけですよね。何も生まれないわけですよね。だから、常に、あらゆることに対してニュートラルな感情で、その場その場、その瞬間ごとの判断、現場の判断というものをしていかないと、条約になりますよということを言いたいわけです。その文脈であったりだとか、ストーリー、そういうものによって全部変わってくるわけです。だから、現場の判断というものをしなきゃいけない。絶対的な悪とか正義というものを決めるのは、結局、現場じゃないですよね。事件は現場で起こっているわけですが、会議室で起こっているわけじゃないです。会議室でいくら討論しようが、現場で正義と悪が決まるわけですよね。だから、戦争はやってる方にとっては正義だし、戦う方にとっては正義だし。お互いの正義がぶつかるからそうなるわけですよね。だからそれはもう現場の判断でしかないわけです。で、それがどう評価されるのかっていうと、後からなって歴史を評価したりとか、後になって自分が思い返してみて評価したりとかですから、だからその瞬間瞬間現場で感じたことをやらないことには何もできないし、そういうニュートラルな人間にならないと情報に飲まれてしまうということです。逆に言えばね、戦争をする、じゃあテロリストは悪い人たちなんだっていう絶対的な、価値観っていうものを押し付けられたが上に、兵士っていうものは平気でそいつらを殺すことができるかもしれない。でも実際そうじゃないかもしれないですね。テロリストやテロリストの言い分があるわけですから。だからその上で考えなければいけないんですけど、ただどうしても、ね、兵士っていう役割の上で命令違反ばかりされたと思いますから、だからある程度その価値観っていうものを固定なものに洗脳していかなきゃいけないわけですよね。っていうことなんです。その管理する側にとってみれば洗脳して、価値観っていうものを固定した方がいい。でも現場にいるやつにとってはやっぱり自分で判断しないと本当に正しいことは見えないわけですね。で、そのね、上から言われる正しさと自分が思っている正しさは違うから、戦争が分かっていた人っていうのは、トラウマを持つわけですよね。自分が、絶対的に悪だと思って殺した人たちの顔を思い浮かんで、なんか後悔するわけですよね。やってしまったっていうふうに。そういうふうになっちゃうわけです。そうなると、それはそれでね、役割として重要なものなんですが、不幸になっちゃうのかなっていうものです。もちろんね、それは単純に戦争っていう意味だけじゃなくて、経済でもそうですよね。大学に行って就職して、社会人になることは絶対的に正義なんだっていうふうに覚えさせられて、で、それに従ってしまってやっていくけど、でもなんか違和感を感じる。ここは自分の世界じゃないんじゃないかって思う人が飛び降りちゃったりするわけですね。これは夢なんだって。そういうことなんですね。そこの現実の乖離が生まれてしまう。だから絶対的な何かがあるっていうこと自体がもはやもうないんだっていうことを覚えておかないと、自分の考えとその絶対的な何かとの差っていうものが生まれて、次第に苦しくなっていくということです。その状態がまさに情弱な状態だということを言ったわけですね。なんで、別に支配ということを使ってますけども、情報の支配というのは悪く言えば情報統制になります。情報統制、例えば、某国のようにね、テレビで流すものは全部、某国の某総帥の、褒め言葉だったりとか、伝説神話みたいなものを流したりとかして、外国の文化には一切触れさせないとか、そういうふうに情報統制をすることができます。そうすれば当然その価値観しかないわけですから、だからその人は著作権を持つことが簡単なわけですよね。でもよく使えばこれはシンプルシティなんです。わかります？情報の支配っていうのは何につながるかというとシンプルシティにつながるんです。複雑化からシンプル化になるんです。それは情報統制というものを本質はそうだからですよね。だってより少ない情報を与えて、より少ない結論、少ないというか、より明確な結論というものを、みんなに持ってもらうというのが情報統制ですよね。100の情報を与えると100通りの見方ができてしまう。でも1の情報しか与えなかったら1通りの見方しかできない。だからみんなが総じて1になるというのが情報統制ですよね。でこれは悪く言えばそうだし、よく言えばシンプルシティなんです。だからアップルのやってるのはまさに情報統制なんです。シンプルシティなんですね。これさえ使えばいいよっていうわけです。で、Windows と Apple、Mac の違い何かって言ったら、Windows は複雑性なんです。何でもできるんです。 まあ、Windows 何でもできるわけじゃないですけど、要は、細かいんです。細かく複雑なことがいろいろできるわけです。でも、それはよく言えば合理的だし、でも悪く言えば複雑なんですよ。その結果、複雑性っていうものがつまんないよねってことになって、アップルっていうのを受けたわけですよね。シンプリシティの方がいいなっていうことですよね。タッチパネル操作できた方が直感的だし、なんでしょうね。いろいろできない方がいいよねっていうことなんですよね。まあ、iPhone とかね、アプリをいろいろ入れればいろいろできるんですけど、でも、一番最初に iPhone って届いて、パッと見た時には、電話ぐらいしかできないんです。電話とかメールとか、カレンダーとか、必要最低限の機能だけがそこにあって、わかりやすいんです、すごい。それ以外のことはもうやんなくていいよっていうぐらいシンプルなんです。あとの機能は勝手に追加すればいいじゃんっていうぐらいの感じなんですね。Windows 開けた時にいろいろあるんです。ボタンがいろいろあって、メニューがいろいろあって、見分かんないみたいなことになるわけです。そうじゃなくても、直感的にシンプルなものを追求したのは Apple ですね。これは、情報の支配なんです、完全に。そして洗脳っていうのは悪く使えば、思考の向上化した、盲目な人間というものを生み出すことになるし、よく使えば、価値観の共有になるわけです。つまり、主義とかイズムとからしさっていうものを伝えていく方法として、洗脳の手法っていうものを使えるわけです。でも逆に言えば、悪く使ってしまえば、思考が硬直化した、完全に硬直化した、盲目的な人間を生み出すわけです。つまり、極差とか極空とか、もうそれも思考が硬直化した人、こうでなければならない。人類こうでなければならないみたいな、硬直化した人を生み出してしまう。もうこれが絶対の正義で、お前らは悪なんだみたいな人を生み出してしまう。だから、使い方によってはすごく危険なものだし、でも、こういうものを使わないと、価値観の共有なんてできないよねって話なんです。宗教というものも絶対的な何か、というものを頂点に据えれば、それは争いを生むわけです。つまり、神同士の戦いが起きるわけですから、主張が違うわね。こっちの神様はこう言ってる、こっちの神様はこう言ってる。じゃあ、お前らは邪神なんだって言って、邪悪なんだって位置づけになるわけじゃないですか、お互いにとってね。それは争いに生むけど、しかし現在進行形の思想というものになれば、争いは基本的に生まれないわけです。神不在の宗教と言ってますけど、だからそれを作ってほしいんですね。思想ベース、イズム、主義、主張、そういうもので、世界を作ってもらいたいんですね。神は不在でいいんです。神不在っていうことはどういうことかって言ったら、現在進行形で進化中ということです。だから不完全です。不完全でいいんです。不完全なものは何があるか学問です。学問というのは常に不完全。で、一生神にはなれないんです。だって、100% 正しいものっていうのは何もわからないですから、だから 99.9% 正しいかもしれないけど、0.01% 不完全っていうのがどこまでいっても、科学とか、ね、学問の限界なんです。その限界があるからこそいいんですよ。だって争いもないですから、どれも確からしいっていうだけだって、他にもアートとかですね、芸術。芸術っていうものも いつまでだっても完成はないんです。終わりがないんです。だからいいんです。逆に完成しちゃったら終わりなんです。で、情弱っていうものはこれ言葉のイメージに飲み込まれて、客観性が保てなくなるんです。これは悪いことだっていうことからもう始まっちゃう。そうじゃない。もっとニュートラルに、これをただの言葉なんだっていうことで、しっかり認識しなきゃいけない。言葉は言葉、現象は現象。問題は、それが聖なるものか邪悪なものかっていう問題ではなくて、で何かが聖なるもので何かが邪悪なものって、これまさに一神教の考え方ですから、もう、決まってるわけですよね、それって。生まれた時から、人殺しは邪悪なものだし、生まれた時から戦争は邪悪なものだし、生まれた時から、なんでしょうね、7つの大罪みたいなものがあって、それは全部邪悪なものなんだ。だからやってはいけない。これは白黒はっきり分かれた一神教の世界ですよね。でも、どうやらそれがそうではないらしいっていうのが、やっと分かってきたわけじゃないですか。一神教の世界ってもの、要は白黒はっきり分かれた世界からグレーな世界になってきてる。白黒はっきり分かれてなかったわけですよね。だって、立場によって違うわけですから、ストーリーによって違うわけですからね、文脈によって全然違うわけですから、だから、相互理解っていうことをしっかり考えるのであれば、グレーゾーンっていうものは確かにあるっていうのがやっと分かってきたわけですよね。白黒はっきり分かれてるわけじゃなくて、白でもあり黒でもあるっていうことが世の中っていうのはいっぱいある。むしろあらゆるものが白でもあり黒でもある。あらゆるものがグレーなんじゃないかっていうのが分かってきた現代なわけですね。だからそこをわざわざ、ね、固定の価値観っていうものに縛られて、それで判断しちゃうっていうのは可能性をまさに削っているようなものだと僕は思うんです。もったいないな。あらゆることっていうのは別に愛のままにそこにあるだけであって、それをどういうかどう使うかによって変わるだけであって、だからいいか悪いかとかそういう問題じゃないってことです。しっかりですね、ニュートラルの状態で冷静に客観的に物事に対してしっかり向かい合ってほしいなというふうに僕は思ってます。だから、すぐに情報に流されてしまいます。覚えます。客観性って何かっていう他人事のように見ることです。自分の親が殺されたとかだったらね、お前は悪いってことになりますよ。でも、他人事のように見ることができれば、それはまた変わるわけですよね。で、両方の視点を持たなきゃいけないんです。自分事のように見るって視点を持たなきゃいけないし、他人事のように見るって視点を持たなきゃいけない。どっちも必要なんですね。両方の視点を持って、しっかり、その、起きた出来事とかね、情報とか言葉とかに向き合ってもらえれば、見えてくるものが全然変わってくるんじゃないかなってことです。で、小さなコミュニティを作れば、収入を得ることができますよって話を前回のせいでしました。1000人ぐらいのコミュニティを作れば、食っていけるぐらいのお金は余裕で稼げますよというような話をしました。じゃあですね、まあ、ここから本題になってきますけど、小さなコミュニティリーダーになるためにはどうすればいいのか。小さなコミュニティリーダーになれば、小さな収入を得ることができるし、何よりも楽しいっていうことを言いましたね。つまり仲間と歩み、仲間と共に成長していけるっていうようなことが可能になるわけです。じゃあそれをどうすれば、手に入れることができるのか、ということですよね。まず、小さなコミュニティを作っているビジネスはどんなものがあるかというと、Apple はまさに小さなコミュニティです。まあ、小さなコミュニティで小さくなりましたけど、大きくなりましたよね。でも、言ってみれば、サブカルなんですよね、やっぱり。メインストリームじゃないわけですよ。元々。だって、元々ね、IBM を反発してきたのが Apple。で、Windows っていうのは IBM と手を組もうとしたわけですよね。で、コンピュータ言語っていうものを作って、DOS っていうものを作って、というか回収して、で、Windows っていうものを作ったわけですけど、マーキントッシュをパクってね、Windows っていうものを作ったわけですけど、でも、IBM が本流だったわけです。メインストリームだったわけですよね。で、そこに対して Apple っていう次の、もう一人のストリームっていうのができて、それは一旦消滅しかかったわけです。もう、IBM、Windows の台頭によって、もう世界はそれで牛耳られてしまいそうになった。でもそこからさらにまた、そのメインストリームを乗り越えてというか、メインストリームとは別で Apple っていうものは、発展しましたね。マイクロソフトと手を組むっていうこともしましたし、それが生き残りをかけた、戦いだったわけですね。で、みんなからそれは Windows、マイクロソフトに取り込まれるぞ、支配されるぞって言われたけど、ジョブズは、手を組んだわけですね。で、その中で革新的な製品というものを生み出し続けて、そして今に至るわけです。そういうふうにですね、もともとはオタク文化だったわけですね。すごく小さなコミュニティ。で、その代わり、すごく宗教的ですごく熱い人たちが集まってた。有名な話で言えば、Apple って会社の中で、でもですね、派閥が分かれたわけですね。Apple 2とマーキントッシュどっちを返すのかって派閥が分かれたりするわけです。なんでそうなるのか。愛してるからです。Apple って会社を愛してて、もうジョブズっていう人を愛してたからそうなったわけですね。これはもうまさに小さなコミュニティなんです。今も同じです。Apple イズムっていうものを売ってるんですね。これは機能的価値じゃなくて価値観そのものを売ってるんです。だから Apple っていうものが時代性に合ってるんです、今も。 何でも選べる、何でも応用ができる Windows じゃなくて、もう Apple っていうその世界観に惹かれることが楽しいんですね。買ってる人にとっては。僕も今、ほとんどの家電製品を、まあ、ほとんどの家電っていうか、PC 類全部を Apple に変えてますけど、やっぱりそのシンプルシティが好きなんですね。余計なことはない。ごちゃごちゃしないから考えることに集中できる。つまり、そのコンピューターでも活かすことに集中できるようになったんです。コンピューターを操作することに集中してたのが Windows。でもそれだとつまんなくなった。細かいこといっぱいありすぎて、なんかめんどくさくなってきたわけですね。で、肝心なことはできない。だってそのね、使い方を覚えた後に、やっとできることが、コンピューターを何かをするってことですから。でも Apple っていうのは別に、ね、使い方を覚えなくてもできるんですよ、今の方が。シンプルだから。だから、誰でも使えるし、コンピューターを使ってやりたいことに集中できる。音楽作ったり、文章作ったり、映画作ったり、あるいはコミュニケーション取ったり、そういうことに集中できるわけです。で、他には小さなコミュニティ作ってるビジネスといえば、ブランド類全般ですね。ビトン、グッチ、エルビス全部そうです。全部世界観を持ってるんです。製品自体の質とかを売ってるわけじゃなくて、もちろん質は高いですよ。ブランドになるほど質は高いです。質は高いけど、それはもう最低限のマナーなんですよね。質の高いものを売るっていうのは。でも、それ以上に世界観、価値観、そういうものを販売してるんです。そして他にも漫画とか映画とか音楽も全部そうです。価値観を売ってるんです。本の、あのね、あの本を売ってるわけじゃないですよ。本当の現物を。あれがね、白書だったら意味ないわけで、中に書いてある世界観が重要なわけですね。映画だとそうです。ディスクを売ってるわけじゃないんです。音楽もそうです。ディスクを売ってるわけじゃないんです。あんなディスクが円盤にするぐらいしか感じないですからね。から中にある世界観を聞きたいわけです。浜崎あゆみが何で売るのか、浜崎あゆみが誰かを代弁して世界観があるからです。その価値観というものに共感した人は浜崎あゆみを買ってるんです。だから売れるんですよね。ということなんですよ。他にも僕らがやってるような長期ビジネス。僕はこうやってお金の話をしてますけど、これはこういう世界観、価値観を売ってるんです。他にもセレクトショップ、ブランドのメインのブランドではなくて、ブランドを扱うセレクトショップというものも、これも同じです。そのセレクトショップの匂い、世界観、価値観というものが売れてるんです。だから、昔で言えば、今は、ね、違いますけど、昔で言えば、何でしたっけ、CD ショップ。名前をどう忘れしましたけど、大きい CD ショップありますよね。そういうところは、その店の店員が選ぶ CD が良かったわけです。インディーズの CD とかね、すごい、その音楽通の、店員さんが選ぶ音楽というものが素晴らしくて、だから忍者でタワレコとか、とかですね。あとは、ビレバンガードもそうですね。ビレッジバンガード。ビレッジバンガードって雑貨とか余計なものしか売ってない店があるんですけど、いらないものしか売ってない店があるんですけど、それは結局、セレクトショップなんです。その世界観が好きなんです。ビレバン行ったら結構面白いんです。行ったら行っただけで楽しいってあるんですね。なんか変なものしか売ってないんで。で、およそ僕らの日常では使わないようなものしか売ってないんで、だから全く無意味なんですけど、その時価値としては無意味なんですけど、売ってるものが楽しい。で、なんか選ばれてるもの、そのフォームアンドマナーがあって、世界観があって、その価値観が好きっていう人はそこに行って買うわけです。他にも雑誌でも全部そうです。ジャンプっぽいとか、マガジンっぽいとか、チャンピオンっぽいとかってあるわけですね。あるいは、ビビっぽいとか、タンキャンっぽいとか、なんでしょうね、セブンティーンっぽいとか、男の雑誌だったら、なんだ、スマートっぽいよね。あるいは、親父の、あれ、何でしたっけ、チョイワロ親父の雑誌、レオンか、レオンっぽいとか、そういうのがあるわけです。それって何やってるのかって、その雑誌自体で、レオンだったら、チョイワロ親父っていうライフスタイルを作り上げて、それがいいよ、いいよね、こっちもいいよねって言って、雑誌ができたわけですよね。そこに対していろんなサービスがあるわけですよ。チョイワロ親父になるためのマナーコードがあったりとか、ファッションがあったりとか、いろんなものがあるわけです。それが一個の市場を作り上げてるわけです。つまり、価値観っていうものが一個の市場を作り上げてる典型例なんです、雑誌っていうのは。これら全てっていうのは価値観を持ってるんです。機能的価値じゃなくて価値観を持ってる。雑誌に機能的価値はないんですよ。だってくだらない情報しか載ってないんですから、役に立たない情報しか載ってないんですよ、雑誌なんで。それに対して機能的価値を求める方がおかしいので、あの世界観がいいんです。だから雑誌には色がないとすぐ廃刊になりますよね。色がない雑誌ってのはすぐ廃刊になるわけです。他との違いっていうのは明確に打ち出せない雑誌っていうのは世界観が作れてないから、だからすぐ一流になるわけですね。問題なのはそこなんです。ポサっていうのが重要で、そのポサによって人が集まって、そこに市場ができるわけです。そういうふうにお客さんに価値観、世界観、ライフスタイルというものを提案しているのが、今言ったようなビジネスですね。小さなコミュニティを僕らは作っていく上でもそういうことしなきゃいけない。アップルのようなことしなきゃいけない。雑誌のようなことしなきゃいけない。セレクトショップのようなことしなきゃいけない。漫画とか映画とかのようなことしなきゃいけない。そういうことなんです。じゃあどうするどうやってやれば、その小さなコミュニティを作ることができるのか。すごい簡単なメソッドがあります。メソッドというのはあれではないんですけど、3つのことやってください。1つ目、自分のフィールドを決めてください。つまり、境界線を作ることです。2つ目、自分のフィールド内の情報を支配してください。つまり、世界を定義するということです。3つ目、自分のフィールド内の、内にあるものを、じゃないや、3つ目、自分のフィールド内に外部から人を集めてください。これだけです。もう一回言いますが、境界線を決めて、世界を定義して、そこから、そこに人を集める。これだけです。この3つをやってください。で、イメージしてもらいたいんですけど、これは何に近いかって国づくりに近いんです。国を作るっていうことはどういうことかっていうと、簡単な話なんです。すごく簡単な話で、国を作るために何をしてるか、まず土地が必要ですよね。どこからどこまでが自分の領土なのかっていうことが明確にしなきゃいけない。つまり境界線を作らなきゃいけないわけです。そして、そこに人を集めなきゃいけないわけですね。で、人を集める前にそこに法律を作らなきゃいけない。つまり世界を定義しなきゃいけないわけです。この国はこういう国なんですよって定義しなきゃいけない。仮に、ロサ国っていうものがあったとしたら、その境界線を決めた上で、境界線の中のルール、情報っていうものを支配しなきゃいけない。で、その上で、こういう国がありますよって言って人を集めなきゃいけない。それだけなんです。まあ、現実世界の、ね、国の場合は、もうすでにそこに住んでる人たちがいるんで、その人たちを統制することになりますけど、でも僕らがやるビジネスの場合は、すでにそこに人がいるわけじゃなくて、サークル、フィールドを作ったら、その中に人を入れていくんです。そういう作業です。で、これっていうのは、僕らがやろうとしてるビジネスっていうのは、価値観の争奪戦なんですね。価値観の争奪戦。現実的な経済競争っていうものは、なんでどうやって起こっているのかっていうと、資源なんです。資源の争奪戦なんですね。わかります?僕らが生きてるこの現実っていうものの基盤を作ってるものは全て資源なんです。つまりエネルギーです。だからエネルギー戦争が起こるわけです。だってこの今の現代の製品を作るために何が基盤になっているか石油ですからね。石油とか電力とかが基盤になっているわけです。それがなければ紙もできない。何も作れないんです。プラスチックも作れない。不便な世の中になっちゃうわけです。石油がないと発電もできないんですからね、厳密に言えば。まあできるんですけど、時間かかりますよね。ソーラー発電とか、風力発電とか、地熱発電とかいろいろありますけど、どっちにしろ、石油と電力ってものがないと何も生み出すことができないんです。だから世の中のほとんどの富っていうのはエネルギーによって基盤は生み出されているんです。なんで、世界経済っていうもののメインストリームとそうじゃないものを分かつものって何かっていうと、エネルギーを保有しているかどうかっていうものがメインストリームかどうかっていうのを変えるわけです。わかりますよね、この。世界経済ってもう何百兆円とかってお金が動いてる。その経済のほとんどの主権を握っているのはエネルギーを持っている国です。エネルギーを支配した国が主権を握るのが世界経済なんですね。その現実経済。 でも僕らはそこに参入するわけじゃない。だってその後参入できないですから、今更油田掘り当てようと無理ですからね。油田掘り当てところでね、殺されて終わりですから、奪われて終わりですからね。今の主権を持っているところで、日本とか日本の地下とかで石油をもし埋蔵されて、そんでもない量の石油が、埋蔵量があったとして、それを掘り当てたとしたら日本は潰されますよ。どう考えたって。それがメインストリームなんですが、その資源というものはものすごい価値あるんですが、それを牛耳ったら世界を牛耳れると等しいことができるわけです。だから戦争が起きるわけですよね。で、まあ、そこは僕らにあんま関係ない。基盤なんですけど、僕らが生きてる生活の基盤もそこなんですけど、ただ僕らがそこに介入できないからあんま関係ない。知っておく分にはいいんですけど、特にそこは関係ないわけですね。で、じゃあ、エネルギー戦争、エネルギーの争奪戦というもの、の上にあるものって何かって、その次には人的資源と物的資源なんですね。これの争奪戦があります。エネルギーがある。エネルギーがあることによって、その物とか人とかを使うことができる。加工したりとか、製品を作ったりすることができるわけですね。で、そのためには人件費、資源費っていうものを削減しなきゃいけない。つまり、できる限り安い人的資源、できる限り安い物的資源っていうものを手に入れる競争、できる限り安く仕入れるための戦いっていうものを、企業、大量生産を作ってる企業っていうのがやってます。エネルギーは国同士で争ってます。そして、その上で、企業同士が、物的資源、人的資源の奪い合いをしてます。でもね、ここにも入れないんです。ここにも入る必要ないんです。僕らの、活動っていうものは、この現実経済っていうものに参入することがないんですね。この現実経済に参入できないですから、物理的にね。だってエネルギーに今更奪おうと無理ですからね。人的資源、物的資源を今更やろうと。大変ですから。新しい会社作って、新しい貿易会社作ってやろうと。すごい大変なんですよね。だから、僕はやりたくないし、おそらくこれを聞いてる人もやりたくないと思うんです。ものすごい泥臭いことをしなきゃいけないし、時には非人道的なことをしなきゃいけないし、だから、すごく大変な部分。でもそれが僕らの経済、生活の基盤を支えてるってのもあるんですね。まあそれはもうそれで仕方ないことだと思うんで、僕らはこれから新しくビジネスを始めていくので、そういうところに参入するべきじゃない。そういうところに参入すると苦しいし辛いし大変っていうところです。だからエネルギーとか物とか人とか食料とかそういうものを扱うようなビジネスをしてはいけないわけです。根本的にね。エネルギーを売る、物を売る、人を売る、食料を売る、そういうことをしてはいけないと僕は思うんです。ここで言う食料を売るとか物を売るっていうのはあれですよ。物そのものですよ。価値観とか付加価値っていう意味じゃなくて、物だったら鉄とか銅とか、そういう意味です。プラチナとか金とかね。そういう意味のものです。食料ってのはもうだから、トウモロコシとか、そういう意味です。どこでも作れるもの、そういう意味ですね。それにはものすごく広い土地が必要で、ものすごく安い人件費が必要で、大量の農薬をばらまきながら、とにかくどんな環境でも強い、遺伝子配合されたよくわかんないものを作るみたいなことが必要になってくるわけですね。でもそこに対して僕らはわざわざ参入する必要ないし、おそらく参入できない。ものすごい科学力を持ってて、もう万能野菜みたいなものを作れるんだったら、そこで一気に勝ち上っていくことができるかもしれない。砂漠で作れるトウモロコシを作ることができるんだったらね、それは食料なんていうものを解決する解決策になるだろうし、あるいは世界の食料事情っていうものを牛耳るようなインパクトになるかもしれないけど、少なくとも僕らみたいな、ね、一般ピーポーに、そんな技術を開発することはできないし、科学っていうもの自体のね、開発する資金もなければ施設もないと思うんで、そういうところにわざわざ参入する必要ないと思うんです。僕らはあくまで凡人ですからね、この世界に生かされてる凡人ですから、今ここで何をすべきかということを考えなきゃいけないので、そういう夢物語がよくなくて、自分にできることやらなきゃいけないわけですから、できないことはとりあえずいいというふうに思わなきゃいけない。でじゃあそんな中で僕らは何をやっているのかというと、さっきも言ったように価値観の争奪戦なんです。現実っていうものは衣食住が満たされていれば、特に不満はないわけです。つまり生理的欲求と安全欲求というものが満たされていれば、生きていけるわけです。生きていくための最低基盤というものが今言ったようなエネルギーだったり、資源ということです。それらのビジネス、そういう生理的欲求とか、ね、安全欲求みたいなものを満たすためのビジネスがもうすでにありますから、あるし、もう譲られてますから、だから、やる必要もないし、やれないわけです。じゃあ僕らが参入する市場、ビジネスは何かって言ったら、その上の欲求を満たすためのビジネスですよね。まずの5段階欲求で言えば、一番下が生理的欲求で、その次は安全欲求ですよね。生理的欲求というのはもう飯を食いたいとか、水を飲みたいとか、そういう欲求、それが確保できた。次は安全欲求。家に住みたい。雨風をしのぎたいとか、そういう欲求。それを満たされてますね、今。じゃあ、その上の欲求って何があるかっていう、所属欲求、愛の欲求、承認欲求、自己実現欲求、こういう3つの欲求です。所属愛、つまり、誰かに、誰かと一緒にいたいっていう欲求、その次に承認欲求、誰かに認められたいっていう欲求、そして自己実現欲求、自分のやりたいことをやりたいっていう欲求、これが続くわけです。でこの3つこそが僕らが参入する経済、的な活動の基盤になります。だって、衣食住はもう特にね、解決されてますから、そこに対して新たな解決策を提案するってのはよっぽど天才じゃできないわけです。ある程度もうそこはね、いろんな矛盾があることを認めて、もうそれはそれしかないということで、じゃあその上で、人間の、ね、価値観っていう部分がお金を、ね、そこに参入して、いかなきゃいけないわけですね。それはこの3つですね、上上の3つの欲求です。で、僕らは価値観の争奪戦をしているということを覚えておいてください。つまり、より多くの人の価値観を支配したビジネスが成功するんです。より多くの人の価値観っていうもののシェアを取ったビジネスが、成功するんですね。よくマインドシェアとか言いますけど、マインドシェアって言葉は僕は足りないと思ってます。マインドシェアってよく言うのは、まるまるではまるまるみたいなシェアを取ったビジネスが成功するんですよみたいなことを言うんですけど、もはやそんな時代でもないと思ってます。もっと根本的に価値観というものを支配したもの、本当のマインドシェアというものを取ったもの、言葉尻だけではなくて本当のマインドシェアですよね。その人の考えていることのシェアを取った、より多くのシェアを取ったビジネスが成功するわけです。つまり頭の中には、脳みその容量があって、時間は24時間しかないわけですから、1日のうちに多くの容量と多くの時間というものを使ってもらったビジネスがなっていくわけです。この価値観の競争、争奪戦というものは、現実資源の争奪戦のように物理的な侵略ができないわけです。戦争が起こると言いましたけど、物理的な侵略をすることによってエネルギーって奪いますから、その土地でしか生まれないものだったらね、石油とかそうですね、そこでしか取れないんだったら、そこに圧倒的軍事力を持って介入していけば、そこから侵略することができるわけです。あるいは権利を主張してね、法律がガチガチと決めて、国際ルールに無理やり当てはめてみたいなことができるわけです。しかし、僕らの価値観の世界と、いうものは、無限の地平が広がってるんですね。無限なんです。無限の世界が広がってるってイメージをしてください。資源の争奪戦の場合、地球っていうフィールドですよね。みんなが地球っていうフィールドにいて、地球っていうフィールドは有限ですね、すごく。だって、一個しかないし、言ってみれば小さいし、そのフィールドを取り合ってるわけです。でも、この価値観のフィールドっていうものは無限にあって、物理的な制約っていうものが一切ないんです。イメージとしてはですね、競合っていうものは侵略者じゃないんです。現実社会、現実経済の場合、競合っていうのは侵略者です。つまり何かって言ったら、人材を侵略するとか、土地を侵略するとか、そういう物理的な部分で侵略していくのが、ライバルですね。でも、僕らのやってるビジネス、価値観の争奪戦というものは、何かって言ったら、競合っていうのは隣のフィールドなんです。自分が作った自分のフィールドを決めるって言いましたけど、自分の境界線がありますよね。わかりやすく自分の前の円としてイメージしてもらって、隣にリーダー、別のリーダーがいるわけです。で、そのリーダーはそれで、また自分の円っていうのを持ってるわけですね。フィールドっていうものを持ってるわけですね。で、そのフィールドっていうのは重ならないんです。別に、 行ったりそのね、重なったりとかして、奪い合いみたいなことで、フィールドの奪い合いというのはないわけですが、問題は、自分のフィールドと他のフィールドが無限にあって、人っていうものは、それを見てね、それを価値観っていうものを見て判断して、移動してるんです。好きなもののところに。僕は漫画が好きです。世の中漫画以外の面白いものいっぱいありますよね。つまり、他にフィールドがいっぱいあるんです。漫画っていうフィールドがあって、映画っていうフィールドがあって、あるいはなんだ、ディズニーランドっていうフィールドがあって、スポーツっていうフィールドがあって、人は特に時間を使うのは自分で移動して決めてるんです。漫画っていうところに移動したら漫画のフィールドなんです。じゃあ漫画も読んだ、じゃあ次は映画見ようって、映画のフィールドに移動してるんです。だから、イメージできますね。そういう感じなんですね。移動してるんです。でじゃあどうやったら移動させることができるかって言ったら、あっちの方がいいとか、こっちの方がいいって思った瞬間に、人は移動を始めて、そのフィールドの、にいることになるわけです。でそのフィールドにいるというか、多ければ多いほど、ビジネスは大きくなっていく。もちろん、人は常に移動しますよ。だって一日の中でも漫画読む時間、映画を見る時間、スポーツをしている時間で分かるわけですから、だから一日の中でもぐるぐるいろんなところを移動してるんです。でも、移動が多い、人の、移動がすごく多くて、そこに留まっている時間が長いフィールドが一番繁盛するんです。それは、国とかで見てもそうですよね。単純に現実に照らし合わせてもそうですよね。街が3つあったとして、ぐるぐる人は行き来してるんだけど、一番時間を使う、一番回数が多いところに一番お金使ってますよね。そういうことなんです。フィールドがいっぱいあって、自分のフィールドを描いて、そしてそこに人を集める。そこの回数、来てくれる回数と、そこで使ってくれる時間の量っていうものが増えれば増えるほど、そこにお金を落としていくんです。そういうことなんですね。だからこれっていうのは地平を想像するようなものなんです。だから世界そのものを作るようなものなんです。自分のフィールドを描くということは世界を作るようなものなんですね。もう一度言いますけど、1、自分のフィールドを決める。つまり境界線を作る。2、自分のフィールド内の情報を支配する。つまりその世界が何なのかということを定義する。3、自分のフィールド内に外部から人を集める。こっちもいいよ。っていうふうに言うわけです。新しい提案をしていくんです。これはつまり世界を作ってしまうわけです。しかもこれ勝手に作ってますからね。だって、無限の地平が広がってるわけですから、どこにフィールドを作るか誰から文句言わないわけです。で、どこにも作れるんです、簡単に。しかも誰のね、無限にあるわけですから、誰の迷惑にもならない。自分で勝手にフィールドを作ったって、そこに人を集めれば、それでお金になるってことです。でその作った世界が他よりもより良い提案になったとすれば、なっていたとすれば、そこに人が集まってくるのは当然のことですよね。こっちの方がいいですよ。こういう考え方もありますよ。こういう世界観もありますよ。こういう価値観もありますよ。って言った時に、あ、なるほど、それでいいねって思われた時に人は移動してくるわけですから、だからそれがより良い提案になってさえすれば、人が集まってくるわけです。別に難しいことはないですよね。こういう世界もあるからこっちもいいよっていうふうに素直に訴えるわけです。素朴に訴えるわけです。それだけでビジネスになるわけです。でも、僕はそれもしないですよね。自分のビルドを焼かない。自分の意見も言わない。自分の世界がどういうものかっていうことも定義しない。そこにまして人を呼ぶなんてことをしない。自分の体として持ってね、誰にも理解されないとか言って、うずくまりながら世界にポツサクッとその世界の内容を決めてしまって、もう、こっちに来ないよっていう手間で来てあげればいいんです。それだけの話なんです。でですね。じゃあ、ここで問題になるのは、多くの人が不安に思うのは、自分で自分の主張、自分の主義主張みたいなものをね、自分の世界観、価値観っていうものをざっくり決めてしまったとして、それを今度、誰かに伝えたときに、それが間違ってたらどうしようかって思うわけですよね。前回の話でジャイアン的っていう話をしましたけど、それがいいか悪いかとか間違ってるか間違ってないかっていうのは特に関係ないって話をしました。でも、やっぱ不安だと思うんです。だって、これがいいですよって言っといて、それがもしね、5年後間違えたとかあったらショックじゃないですか。でもまあそういう、そこが簡単だと思うんです。まあ、5年後って誰か経ってるからいいと思うんですけど、例えばこれが絶対僕は正解だと思うって思った答えが、実は間違ったりしたらどうしようっていうふうに多くの人は思うわけです。間違っていたらどうしようっていう心配があるわけです。でもね、そもそも論として、僕はそういうこと関係ないと思ってるんですね。じゃあなぜ関係ないかっていうと、世界は常に未完成だからです。この世界ってのは常に未完成なんです。完成された世界ってのは存在しないし、世界は完成した時に終わるんですよね。人類の進化っていうのは同時に終わるし、文字通り世界が終わる時なんです。完成した時は。で、僕らの現実世界っていうのはある種、完成を見てしまったんです。完成形を。それはいつ見たのかっていうと、第一次世界大戦、第二次世界大戦です。衣食住を満たされました。で、みんながエネルギーを奪い合うようになったんです。だってエネルギーとか資源があればより良い生活ができるようになりますから、だからより良い生活するために合理的にエネルギーを奪い合うということを始めたんです。あるいは、完璧な社会システムを作ろうとしたんです。でその結果ができなかったんですよね。完璧な社会システムを作ろうとした、あるいは完璧な合理化を目指そうとしたにもかかわらず今があるわけですよね。第二次世界大戦、第一次世界大戦あって何が残ったか何も残らなかったんですよね。食料は満たされた、衣食住は満たされた、つまらなかったんです。手に入ったら興味がなくなりますからね。で、ゴリゴリの合理主義っていうものが生み出した結果って何かって言ったら世界大戦ですよね。そしてナチスドイツっていうものを生み出したわけです。ナチスドイツって何やってたのかって、俺らは神に選ばれた民族なんだって言って世界征服しようとしたわけですよね。言ってみれば。で、それが合理的だったんですよ。だってよく考えてもらいたいんですけど、神に選ばれた民族が世界を支配したら合理的じゃないですか。統一国家ですから、統一国家で統一思想があって、その人たちが管理するわけですから完璧な世界なんです。ある意味だってその人たちっていうのは自分のことが、ね、神に選ばれた民族だと思って、どの民族よりも優れていて、我々が世界を管理しなければ世界に貧困はなくならないし、戦争はなくならないし、ダークなものってはなくならないというふうに考えたんですよね。そういう人たちが盲目的に合理主義、ゴリゴリの合理主義でじゃあ世界征服しようって言ってやったのが結果大量虐殺とかにつながるわけです。しかしそれが何も豊かにならなかったということは分かったわけですよね。逆に現実世界の合理化っていうのは世界を詰まったしたんです。なぜかというと合理化は硬直化だからです。同じことの繰り返しが合理的なんです。最高に合理的って何かって言ったらアリとかハチとかなんです。つまり全てが一体となって、全てが同じ方向に向かって DNA を残すっていう目的だけに特化して行動を起こすっていうのが最強の合理化です。超生命体とかね、超生物とかって言われますけど、種族全体が一個の生命体かのように動くっていうのは合理的なんです。でも、それをやったところで、つまんなかったですよね。全体主義、社会主義、つまらなくなりましたよね。だから自由主義になって、資本主義になって、みんなが多様化してきたわけですよね。で多様化したらまた分かんなかったわけですよね。だから、合理化で何とかしようって思っても、世界は良くならなかったし、じゃあ自由主義っていうもので、みんなが自由にここに国とかを統一して、自分の選択で生きようと思ったら、またよく分かんなくなって、常に未完成なんです。この世界ってどうやっても未完成だったわけです。本当の合理主義の結末ってのは、ボタン一つで世界を滅ぼせるという状態ですからね、になっちゃったわけですね、実際問題として。だって世界国にいるまでもね、合理主義の結末が眠ってるわけです。ボタン一個で世界を滅ぼせるミサイルがいっぱい持ってるわけですよね。そういう絶望的なものが、結果、残っちゃったわけですよ。猿の惑星みたいなもんですよ。猿の惑星2ではね、見てない人にとってネタバレになっちゃいますけど、核ミサイルってものが崇拝されてるわけです。神のみ数字だということで、最終兵器としてそれが崇拝されてるわけです。そういう世界になっちゃったんです。 面白いですね。アトランティスが無体力です。まさに。アトランティスが無体力っていうのは、神話の中で滅びましたけど、なんで滅びたかって言ったら、神の怒りを買ったっていう話ですよね。でも神の怒りって何かって言ったら、自分たちで見出した最終兵器なんですよ。で、ボタンを押しちゃったわけですよ。パチって。もう、全部終わらせちゃおうって言って、やったわけですね。で、なくなってるわけです。つまりね、世界ってのは未完成ぐらいがちょうどいいっていうことが、僕らはなんとなく時間として持ってるわけですよ。だって歴史で学びましたよね、戦争がいかに無駄なものだったのか、つまらないものだったのかっていうことを学びましたよね。社会の教科書で学んだと思うんです。なんて、よくよく考えてみれば無意味なんだろう。っていうことを学んだと思うんです。体験した人はなおさらそう思ったと思うんです。もう二度とこんなことをしない。そういうことをしている限りは、何も良くならないっていうことが分かったわけですよね。で、僕らはやっぱり未完成ぐらいがね、ちょうどいいわけですよ。でね、にもかかわらずね、戦争が終わった、軍事力で何かをしようっていう国がなかった、そういう合理化っていうのはなくなったにもかかわらず、今度何が生まれたのかっていうと、資本主義経済ですよね。資本主義経済は今度また合理化を目指し始めたんです。ちょっと前に失敗があったにもかかわらず、また合理化を目指し始めたんです。それは何してたのかっていうと、どんどん完成を目指してたわけですよね。どういうことか、バブルですよ。まさにバブル、金融工学の破綻です。これはもう完全な無意味な闘争だったわけです。だって、バブルを起こすのは簡単なんですね。例えば不動産バブルを起こすのはどうすればいいかって言ったら、土地買って建物いっぱい建てて、先に売ればいいんです。で、不動産価値っていうのは、結局そこにどれだけ人が住むかによって変わってくるわけです。家賃収入で、10年間の資産価値が出るわけですから。でも、投資家っていうのは、そんなこと考えないんですから、とりあえず土地を買って、とりあえずマンション建てよう。で、マンション建てたら、とりあえず、建てた金額を3倍ぐらい出るから、つまり見込みの、この土地でこの、マンションだったら、これぐらいの入居者があって、これぐらいのお金を儲かりますよっていう、架空の、机上の空論でお金を生み出すわけです。だから、先に青たらししませんかって言って、投資家がまたそれを買って、また投資家がそれをまた投資家に出て、最終的によくわかんないおばちゃんとかがあって、最終的に苦しいものをする。そういうことなんですよね。だから結構簡単なことなんです。バブルって何かって先にお金もらうことですから、なんでもね、借金でもそうですよ。銀行から先にお金借りますよね。バブルの時どうなったかって言ったら担保をするわけですよ。土地を担保に入れるわけです。土地の評価額が1億円だとすれば、銀行1億5000万円貸してくれるようになったんです。じゃあなんでかって言ったら、土地が値上がりするっていう前提で考えてるし、その企業は好景気だからすぐに借金を返してくれる。っていうことを考えてるから、担保してる土地以上のお金を貸し付けてたわけです。本来であれば担保するものよりも低いお金しか貸せないわけです。だって回収できないってリスクがありますからね、お金貸すっていうのは。だから担保を入れるわけですよね。保証につけたり担保として物だったり途中入れるわけですよね。でもその評価額が高い金額貸したら意味ないわけじゃないですか。そこでね、とんざん壊れたら終わりですからね。そんなことをしてたわけです、バブルの時代っていうのは。もう狂ってたわけですよ、そもそも論として。先払いでどんどんどんどんありもしないお金を生み出してたわけです。これぐらいの価値を生み出すだろうっていうことがお金を生み出してたわけです。今の株も同じです。ちょっと前ありましたよね。IPO バブル、IT バブル、新規上場バブル、そういうのもありました。なぜそういうことが起きるのかっていうと、IPO 新規上場したらお金を生み出すっていう前提で、みんな上がるからです。お金を生み出すかどうかなんてわからないんです。その会社の業績によるわけですから、本来であれば株価っていうのは業績によって判断されるべきなんですけど、でも前提としてそれが上がるっていう前提がなぜかあるから、みんなそこにお金を払うわけですよね。愛もしない価値っていうものを追い求めて、愛もしない価値に投資して、先行投資してそれが金になる。そんな時代なわけです、バブルっていうのは。そんな状況なわけです。でバブルっていうのは、小さなバブルは世界中で何個もいっぱい起こってます。今言ったの IPO バブル、IT 企業バブル。ありましたよね、日本で言えばね。で、不動産バブルもありました。今、海外不動産バブルがあります。あるいはFXバブル、そういうものもありました。全部そうなんです。ありもしない価値を追いかけた結果、バブルが弾けるんです。無意味なことをしてるんです。合理化っていうのは。すごく完成してるような気もするんですよ。だって金融工学っていうのは完成を目指したわけですよ。まさに錬金術を目指したわけです。無限にお金を生み出す方程式っていうものを目指したわけですけど、その結果がサブプライム問題とか、円論とか全部そうですよね。円論なんてまさにそうで、会計ですからね。会計で全部ごまかしてたわけですよ。利益出ますよ。利益が出ますよって言って、株価をどんどん上げてたわけです。で、結果破綻しましたからね。そういう合理化っていうのは意味がない。何を生み出すか何を生み出さないのにもかかわらず、またね、人は同じようにやっぱり群がっちゃいますから、それに。だから意味がないわけです。で、それがね、いい加減そろそろみんな分かってきた。人はね、やっぱり大きな過ちを起こさないと分からないって言いますけど、戦争っていう過ちを起こしたことによって、争うこと、軍事力を持って争うことがいかに無意味なことなのか、っていうことが分かった。しかもね、今は科学力が発達しすぎて、ボタン1個で世界が滅ぼせるようになったわけですから、みんなにと死活問題なわけです。これが今、経済問題なんです。ボタン1個で世界が滅ぼせるようになっちゃったんです、経済も。言ってみればね。制度一つで世界が滅ぼされかねない経済っていう、その大きなメリットになっちゃったわ。世界が円高にしようというふうに決めたときに、日本から輸出する企業っていうのはダイヤメージを受けますよね。これがね、逆にドルって、アメリカっていうのはドル安にすることによって、アメリカからドル輸出をして、世界各国からお金をもらおうというふうに考えてるから、政策としてドル安っていうことをやってるわけですよね。これも、だから、その選択一つによって、世界が大きく変わってしまう。これが逆転したときに、誰かが逆転するってことを決めたときに、制度として決めたときに、ね、世界の動きとして決めたときに、世界が逆転したりとか、一気に滅んだりとか、滅ぶって言っても全員死ぬわけではないですけど、どっかが破綻したりとかするわけですよね。そのダメージっていうものが、技術、科学っていうものが発達すればするほど、でかくなるんです。巨大なものになっていくんです。核爆弾みたいなものです。大量破壊兵器っていうものみたいな感じで、だって日本だけの経済圏で日本だけの土壁でやってた時には、そんなことは起きないわけです。グローバル化っていうことが起きたから、そんなものすごい巨額なお金が動いて、で、巨額なお金を動かすこと自体は保険になってたわけですね。だって、それが潰れたら世界が終わりますから、もう、巨額の借金をして、とんでもないところがあったりするわけですよ。でもそれがね、潰れたら、他のところも水で潰しちゃいますから、だから、それがね、金融工学的には正しいやり方だったわけです。一番の保険だったわけです。でもそれがなんだかんだ言って、破綻した時に、どうなるのかって話ですね。そこにね、僕らは参入してはいけないだろうし、完成させようと思っていけないと思うんです。まあ、ちょっとね、バブルという話になってしまいましたけど、もう少し身近なところで言えばね、歌とかハリウッドとかテレビっていうのを完成させようとした結果なんです。まさにバブルと同じなんです。歌、完成させようとしたんです。だから、でそれが売れた時代なんですよね、バブルっていうのは。バブルの時代って意味じゃないですよね。合理化が求められる時代っていうのがあるわけです。だから歌っていうものを一つ考えるとしても、よく考えてみてください。今まで見た歌、浜崎あゆみ、サザンオールスターズ、スマップじゃない、ジャニーズなんて典型的で、ジャニーズはね、合理化なんですよ。だって次から次に商品を生み出せばいいんですから。同じような商品を同じようなテンプレートで同じように売り出したらお金が儲かるっていうその方程式をジャニーズは作ったんです。で、それがうまくいってたんです、最初の方は。でも今、売れてるのは嵐ぐらいです。嵐売れてる人 CD60 万枚ぐらいしか売れないんですよ。AKB1 日100万枚売れるんですよ。もう全然時代が違う。嵐、あれだけ人気があるにもかかわらず CD 出したところ60万枚しか売れない。 少し前、2000年代、ザザオスター CD 出した200万部売れる。そんな時代があったんです。もう全然違う、時代が全然違うんです。その完成した方程式で、途端につまらなくなった時代なんです。嵐、つまらないですよね。ジャニーズ、つまらないですよね。モーニング娘。つまらなかったですよね。方程式見つけて、なっちゃったらつまらなくなりましたよね。オーディションして、人を見つけて、歌出して、メンバー入れ替えて、組み合わせ変えて、っていう方程式を見つけた瞬間、ルーチン、ローテーションになった瞬間、つまらなかったんです。浜崎あゆみ、同じ方、同じような歌ってます。高田組、安室奈美恵、力全部そうです。同じような、完成された方程式で歌を歌ってるんです。だからつまんないです。だから、新しい曲の CD を入れないんです。お手の番はいるかもしれないけど、それ以上の新しいイノベーションってものは起こらなかったんです。これが、完成の結果なんです。完成したらそうなったんです。だから僕らが目指すものは完成させちゃいけないんです。未完成のままいかに長く続けられるかってところを目指すべきだと思ってますね。で、僕らは未完成の世界を作っていくんです。僕らが示す価値観とかライフスタイルというのは絶対的なものではないですよね。これが正しいということではなくて、現在進行形で進化している途中のものであるべきなんです。こういう価値観もありますよ。こういうライフスタイルもありますよ。今はこういうライフスタイルが楽しいですよっていう提案なんです。だから完璧なライフスタイルというのを提案してるわけじゃないんです。完璧なライフスタイルを提案してるものは何か宗教です。まさに宗教です。仏教、ヒンドゥー教、あらゆるものですよね。キリスト教全部。あれは、ある種の完璧な価値観というものを提供して、ある種の完璧なライフスタイルというものをそこでもう提示しちゃってるわけです。バイブルがまさにそうですよね。バイブルの通りに生きればいいわけですから、バイブルの通りに生きたらつまらなかったんですよ、今の時代。それが正しかった時代もあります。だって、それしか信じるものがなかったんですから。もう今、価値観が多様化してます。バイブルの通りに生きてたら、他の楽しんでる人は羨ましくなるんですよ。だから、つまんないわけですよ。だから、それがなかなか受け入れられなくて、無宗教になる人もいるし、日本みたいに宗教混在してるって状態もあるし、常に未完成なものが今求められてる。そういうものなんです。で、完成っていうのは行き詰まりですからね。完成を見たときに、それは停滞するし、衰退していくわけです。じゃあ、どうすればいいのか。どうすればね、未完成な世界っていうのを作ることができるかっていうと、まず前提として、今、ここの結論っていうものを、導き出さないといけないんです。結論です。それは絶対的なものではなくて、今、ここで思いついていることです。つまり、今僕はお金に対する、お金の源泉っていうテーマでこうやって話してますけど、これはあくまで今ここで僕が導き出した答えであって、10年後全然違うこと言ってるかもしれないですよ。それでいいんです。僕は今僕が思ってる完成された結論っていうものをこうやって話してるわけです。別にこれは僕は絶対とも思ってないし、また進化すると思ってるから、だからあくまで途中なんです。ぜひ勘違いしてほしくないのは、僕が話してることは絶対でもないし、僕が神様でもなんでもないってことです。ただ僕が考えたこと、僕が学んできたことをみんなにシェアしたいと思ってるだけだってことです。それでいいんです。結局ね、進化するべきですから、今考えていることはまた破壊されるかもしれないし、新たに創造されるかもしれないし、何かで融合するかもしれないし、何かで融合することによって新しい進化を見るかもしれない。もっと自由にね、あるかもに変化していく姿っていうものを、受け入れてもらいたいんですね。リーダーでもそれを受け入れなきゃいけない。リーダーがね、それを受け入れなければ世界が硬直化したものですから、硬直化した世界がいかに危険かってナチスドイツでも証明されましたよね。明らかに硬直化していったんです。ナチスドイツじゃないですよ。アメリカとかもそうですよ。僕の国を見てもそうです。硬直化したものがどういうことをもたらすかっていうのは、もう見たらわかりますよね。現実として、ね、実感できると思うんです。日本っていうのは見たらそうですよ。硬直化してますよね、政治とかね。つまんなくなってるわけじゃないですか。変化をよしとしないですから、ね、だから変化をよしとしない時点でもつまんないし、何も皆さんになっちゃったわけです。それがいかに危険なことであるかっていうのは、なんとなく実感としてあると思います。それをやったらいけないことです。硬直化したらね、そこにいる奴らは儲かるんです。老害と呼ばれるような奴らは儲かるんです。ただそいつらはずっと利権にしがみついていきますから、だからそいつらはいいんです。ただ次の世代、あるいはそこと関係ない人たちにとって何の意味もない、無意味なんです。そういうことをやるのかやらないのかって話です。リーダーなら何をやるべきかって言ったら、もし新しい価値観、新しいリーダーが生まれたんだったら素直に席を譲らなきゃいけないし、新しい価値観があるんだったら素直にそれを受け入れて学ばなきゃいけない。より良いものがあるんだったらどんどん取り入れなきゃいけない。そうしたら生きていけないですから、そんなリーダーを目指さなきゃいけないわけです。だから、まず不完全性というものを認めてください。今ここを認めるってことは、今僕らが不完全であるということを認めることなんです。そして、そういうふうにね、変化していくもの、進化していくものです。で、次の世界が見えるから人はワクワクするし、お金を払うんです。次の世界を見せなきゃいけないです、僕らは。今僕はこうやってお金の源泉って話をしてます。これはなんでお金の源泉って話をし始めたかというと、ネットビジネスとかお金儲けって話がつまらなかったからです。テンプレート化されて、硬直化し始めて、みんなが同じようなことを言い始めて、リーダーが考えが頭が硬くなって頭が硬くなって硬直化してるから、僕以外のね。だから同じ話しないですよね。DRM など、コピーライティングなど、プロダクトランチなど、うるせえって話なんです。つまんないですよね、同じ話を重ねても。次の世界を見せたいんですよ、早く。もうワクワクするじゃないですか、次の世界が見えたら。今こういう話をしてるわけです。これはだから、僕の次の世界なんです。またこれには次の世界があって、そのまた次の世界があって、そのまた次の世界があるから楽しいわけですから、新しいことがどんどん、ね、見えてくるから楽しいわけで、だからお金を払うわけですよね。結局そこはストーリーっていうのは未完成だから続くんです。人生っていうのは未完成だから生きる意味があるんです。世界っていうのは未完成だから進化する意味があるんです。完成した時に終わるんです。これは漫画と同じです。ビジネスと漫画は同じです。僕は漫画と映画から学ぶって言いましたけど、本を読まないんです。経済の本とか、新書とかね、ビジネス本みたいなことを一切読まないんです。だから、神田正則さんが何言ってるかも知らない。勝間和代さんが何言ってるかもわからない。ドラッカーが何言ってるかも知らない。そういうことなんです。何言ってるか知らないんです。どうでもいいんです。だってそこには硬直化した世界しかないから。もちろんね、そこから学べることもありますよ。だから僕は、ドラッカーを学んだ人の話を聞いたりとか、勝間和代を学んだ人の話を聞いたりとかしてるから、なんとなくその匂いっていうのは見えてるんです。世界をしか見てるから、観察してるんで、だから、そこは知ってるんですよ。直接学ぶ必要ないかなと思ってやってるんですよ。学んだ人は聞けばいいし、学んだ人はやってることを見れば、なんとなく何をやってるのかって見えてるから。いや、じゃあ僕にとって何が重要なのか、僕はストーリーが重要だと思ってるんで、世の中、世界はストーリーできてますから、物語なんですよ。僕の人生も物語だし、世界経済ってものも物語だし、ビジネス以降も物語だし、全部が物語なんです。で、僕らがやろうとしてるビジネスも漫画と同じ物語なんですね。なんかって言ったら、未完成なんです。常に未完成、あらゆることが未完成で、まさにジャーニーなんですよね。旅なんですよ。漫画っては何か、例えばね、漫画で完成されたキャラができて、面白くないですね、完成されたキャラなんて。なんかもう、変化がない。面白くないんですよ。どっか、不完全だから面白いんです。例えば、漫画っていうのは主人公に信念がありますよね。でも、その信念っていうのは立場によって変化することがだんだん分かってきますよね。戦ったりとかして、敵とか出てきて、その敵は敵で立場があって、敵は敵で信念があるわけですよね。それがぶつかり合った時に、あ、なんかその主人公は、自分って本当にこれ正しいのかな、目的にそうやって信じてただけなんじゃないかなみたいなことを気づいて、それをさらに乗り越えて、新たな信念を見つけるか、最初に持ってた信念を強くするか、っていうその繰り返しをするじゃないですか。っていうことですよね。例えば、ワンピース。俺は海賊王になる。っていうところから始まるわけですよ。でも、 ルフィにとって一番最初海賊王になるって言った時、海賊王が何かしら分かってないわけですよ。ワンピースは俺が見つける、ワンピースは何かも分かってないんですよ。ただそいつは夢を追いかけたんです。ルフィはただ夢を追いかけたんです。何かも分からない夢を追いかけたわけです。シャンクスとかに憧れて、ね、海賊ってものに憧れて、こんな男になりたいって思って、俺は海賊王になるって言い始めたわけですよね。そこからだんだんと自分よりも強い奴がいるとか、世界が広いってことが分かったりとか、あるいは自分が負けたりとか仲間を危険にさらしたりとか、あるいはいろんな人と出会ったりとかして、海賊王ってものは何なのか、あるいは海賊船長ってものがどういうものなのか、世界ってものはどういうものなのかっていうのがだんだん分かってきた。その中で絶望しながら希望を見出しながらいろんなことがありながら、それでも海賊王になるって言ってるのが今ですよね。最初の信念とは質問意味も全く違うんです。最初の言葉は同じ、セリフは同じかもしれないけど、一番最初、第1巻のルフィが言ってた俺が海賊王になると、今言ってる海賊王になるっていうのは、全く意味が違うんです。つまりそこ成長してる成長進化っていうのがあったわけです。いろんな変化っていうものが起きて、いろんな出来事っていうのが起きて、未完成だったものが、まだまだ未完成なんだけど、徐々に少しずつ輪郭を整え始めてきてる。っていうようなストーリーなんです。その、冒険ストーリーがワンピースなんですよね。で、ビジネスも同じですよ。僕は今こうやって言ってますよね。他の源泉って言ってますよね。10年後も、10年後に同じ話をしたとしても、それの意味は全然違うんです。質が全然違うんです。だから僕は盲目的に、他の源泉とか、ダイレクトレスポンスマーケティングがもう素晴らしいビジネスなんだとかって言いたいわけじゃない。今結論として僕はこういう考えを持ってるし、今結論としてこれが素晴らしいと思ってるからシェアしたいっていうふうに思ってるわけなんです。普遍的なものでも絶対的なものではないし、普遍的なもの絶対的なものを超越して不完全さを許容する器を持つことが重要だって話です。普遍的なものとは、ね、絶対的なものがあるんです。それは歴史とか哲学とかを、ちょっとずつ学んでいたりだとか、あるいは漫画とか映画見てわかるんです。大体共通することがあるんです。主人公に共通することだったりだとか、ストーリーに共通することだったりだとか、人間そのものに共通するようなものがあるわけです。普遍的な悩みとか普遍的な答えとかあったりするわけです。ただそれを乗り越えて超越したところで、それでも不完全なんだっていうことを認めなきゃいけない。頭でっかちになってはいけないんです。哲学とか、ね、学んでる人の多くは、そこと現実は結びつけられてないんです。だから自分の考え方とかね、アリストテレスとかプラトンとか、そういう人たちが考えたことってのは、あまりにも完璧なように見えすぎて、自分は完璧なんじゃないか、自分は完璧の知性を持ってるんじゃないかみたいなことを勘違いしてしまって、頭でっかちになってる人結構いると思うんです。勉強好きな人、頭のいい人はそうなります。他の人よりも、俺の方が正しいっていうことを、なぜか完璧かのように思ってしまう。っていうところがあるんです。でも、確かにね、今ここで考えれば、僕と誰かっていうのは優劣があるかもしれない。でも、どっちも未完成です。どっちにしても未完成なんです。っていうところを許さなきゃいけない。自分の不完成さっていう不完全さっていうものを許容する器っていうものを持たないとリーダーにならないし、今後自由に生きていけないわけです。だって、あらゆるものが不完全の中で、自分だけ完璧だと思って生きたら、当然変なことになるわけですよ。お金っていうものが正しいとかって思って生きたら変なことになるわけですよ。わかります お金を稼ぐことが難しいとかってね、なぜかそうやって思い込んで生きたら変なことになりますよね。そうじゃない。難しいか難しくないかはその人によるわけです。いいか悪いかもその人によるわけです。だから全ては不完全なんです。完璧なものはないんです。だから実は自分の中の不完全性を認めて、その上で何をするのかっていうことを考えなきゃいけない。今ここが前提なわけですから、それはつまりありのままを認めるってことなわけです。これありのままを認めるとかね、あなたは生まれたままをすることで素晴らしいかっていうと、それは宗教っぽい考えになりますけど、結局ね、今ここっていうのは変えられないわけですから、今この瞬間、この場所で生きてるってことが変えられないわけですから、つまりそれっていうのは不完全を認めてるってことなんですよ。だって今この場所、この瞬間っていうものに完璧な満足を覚えてる人っていないですよね。僕だって今満足じゃないですよ。いろんな嫌なことがあるし、いろんな改善したいことがあるし、もっとこうしたいってこといっぱいある。でもそれをとりあえず認めた上で、不完全性というのを認めた上で、自分に足りないものとか自分にやるべきことを考えて、そしてそれをやること、そして進化していけないんですよね。で、それで進化していけないことには、変化がないからつまんないんですよ。なんで進化しなきゃいけないかって言ったらつまんなくなるからです。退屈になるからです。一気に停滞するからですよ。特に世の中の流れ、社会の流れってものが早いわけですから、これね、縄文時代とか弥生時代とかってもっと遅かったですよ。だって、ようやく壺をつけて、縄で模様をつけてって時代が何でもついたわけですから、からそんな進化の遅いですよ。そんな中、そんな緩いゆったりした進化の中で生きてたんだったら別に僕は急いで自分のなんか相方とかって考える人ないですけど、今そうじゃないですよね。どんどん早い。取り残されていくし、取り残されていた徐々になって飲み込まれていって、気がついたら自分が持ってるところと違うところにいたりするわけですよ。そうならないためには、とりあえず今ここってものを認めた上で、どうしなきゃいけないのか、やるべきことを考えなきゃいけないわけです。昔のようにやるべきことが分かったとしても、それができないっていう、階級制度があったりとか、身分の圧倒的な違いがあったりとか、可能性が狭かったりとかするってわけじゃない。今は可能性を誰にも生かすことができるんだから、だからやるべきことを見つけて、やるべきことをやるってことをしないと、進化もできないし、可能性も生かさないよねってことなんです。で、じゃあね、今ここが前提で、ありのものを認める、不完全性というものを認めるとすればね、僕はこう思ってるんです。途中の結論というものを世界に投げかけていくっていうのはね、クソを垂れ流しているものなんです。言い方がきついかもしれないですけど、うんこを垂れ流してるんですよ、僕は。僕はね、他の人はどう思ってるか知らないですけど、僕はそう思ってるんです。この音声、うんこなんですよ、僕にとって。だって、代謝ですからね、新陳代謝ですから、今僕がこれを吐き出してる、この吐き出すアウトプットがあって、初めて代謝っていうものが生まれるわけですよね。自分の中に溜まった老廃物を吐き出さないと、次の新しいものを取り入れられないから、だからアウトプットするんですよ。頭の中は整理できないから。だからこれは僕にとって老廃物なんです。うんこなんです。で、それを認めなきゃいけない。怖いですよね、未完成なものを発信するって。もちろんね、今の段階で僕はこれを正しいと思ってるから、今不安を覚えながら喋ってるわけじゃないですけど、でも、なんかもしかしたら間違いかもしれないっていう気はどっかにあると思うんです、普通の人は。でもそれをね、もう無視する、思わなくなる。何から思わなくなるんで、最初は怖いと思うんです。こんなこと言っていいのかな、こんな偉そうに言っていいのかなと思うんです、最初の方は。でもそれを繰り返していくうちに、ね、このうんこをするっていうのは快感になっていくわけです。どんどんね、老廃物を出して、垂れ流していくってことで、快感になっていくわけです。で、この行為っていうのは自分の不完全性をまさに見せびらかすことになるわけです。だから、すごく怖い。自分の自己解除していかなきゃいけない。自分の見せたくないものを見せなきゃいけない。あるいは、自分の本当の姿っていうものを見せなきゃいけないから、それを見た他人っていうのがどんな反応するのか怖いっていうことがあると思うんです。だから多くの人はアウトプットはできないし、リーダーシップを取っていくことができないんですね。自分のフィールドっていうのは自分で決めて、ここからここまで俺の土地とかっていうことを言えるわけです。恥ずかしいとかと思って。でも、いいんですね。だったら子供のようにやってください、本当に。それが近道です。ここからここまで俺の世界なんだ。で、この世界はこういう世界なんだ。どうだ見ろ。ここ素晴らしくないかっていうのは、そういう感覚が重要なんです。それが人を引きつけるし、それがもしね、より良い提案になっていたとすれば、そこに人を引きつけられていっぱい人が来て、人が流れることによってお金がどんどん落とされていくわけです。だからその恐怖を乗り越えたやつから先に成功していくんですね。これは良くも悪くもってことです。それがね、間違っていたとしても間違ってなかったとしても、良くも悪くもっていうんです。どっちもです。だから、ね、世の中にね、宗教、信仰宗教っていうものがいっぱいあるし、詐欺的なものもいっぱいある。それこそ、マルチレベルマーケティングとか、というものも流行りました。でもね、それは、彼はね、それを正しいと思ってやってるんですよ。本当に、心の底から正しいと思ってやってるんです。だからよくわかんないパワーがあるんです。で、それに乗っかる人もいれば、怪しいと思う人もいるわけですよね。それはね、その人たちの価値観同士の関係ですから、だから僕らはどうしても、何にも言えないわけです。もちろんね、オウム真理教みたいに、大量殺人みたいなことをね、犯そうって計画して、世界を本当に破滅させようと計画しちゃったらダメですけど、でもね、信じるものは、 なんていう、強制されることはできないし、価値観同士の取引っていうものを無理やりね、やめさせることはできないですよね。だって自分もそれに価値があると思ってて、お金を払ってるわけじゃないですか。だからよくわかんない質問に100万円とか200万円払ってたって言うわけですよね。僕らから見たら、何バカなことやってんだって思うんだけど、もうそれが正しいと思ってる人はやるわけですから、それで僕らは外から止めることができないわけです。じゃあ、とりあえず、認めるしかないっていうか、そういうもんなんだなって思うしかない。僕らがやるときも同じですよ。僕らが売ってるものっていうものは、全く違う世界の人たち、全然知らない人たちから、詐欺だって言われるかもしれない。だから、僕のやってるビジネスなんで、まさに詐欺だっていうふうに言われるわけですよ。知らない人がいるよね。でも、これを聞いてる人にとっては、少なくとも僕のやってることは、詐欺っぽいわけじゃないですよね。別に騙そうとなんて思ってないですからね。信じてもらおうと思ってないですから、こういう考え方もあるよっていうことをシェアしたいだけですからね。だから、信じてくれるんだったら信じてくれればいいし、考えてもらえばわかると思うんで、だから別にそこはね、無理やり信じてもらおうとかって思わないんですけど、周りから見たら、信仰宗教何も変わらないんですよ。でもそれはね、学校の教育とか信仰宗教何も変わらないんですよ。同じです。いいか悪いかないんです。問題なのはそれを信じる人がいて、どれだけいるかって話です。それが本当に騙してるんだったらね、社会的に問題になるわけですが、でも別に、おそらく、党の本人からしてみたら、本当に自分が思っていることを語っていると思うんで、そこに関してね、何もすることができない。危険ではあることに変わりはないんですけど、ただ危険だからってね、やらないとか全部、なんていうか、なくしてしまったら世の中進化しなくなりますからね、イズムとか生まれなくなってくるってことですから、主義しようってものはなくなる世界ですよね。みんながみんななんか、それぞれの独立した考えを持ってて、誰にも興味がなくて、みんながそれぞれなんか自分のことで考えて生きてるみたいな、そういう硬直化した世界が生まれてしまうわけですよね。つまらないんですよ、そんな世界。だから、今ここを前提として考えた上で、僕はクソを垂れ流してるんです。新陳代謝してるんです。こういう考え方もある。1年後はまたこういう考え方もある。どんどん次の新しい世界っていうのを見てほしいから、僕が見た世界っていうものをこうやって代謝として吐き出してるんです。で、じゃあまとめに入りますが、情報の支配っていうのは3つのことをやることによって達成されると言いました。まず境界線を引くっていうことと、世界を定義するっていうことと、そして他人にそれを見せて提案するっていうことですよね。自分の未完成な世界を描くんです。で、そして自分の未完成な結論を吐き出すんです。そして自分の未完成な世界を人に見せるんです。そういう恥ずかしいことをするんです。人から見たらね、なんでお前は恥ずかしいことをしてるんだ。なんで稚拙なことをしてるんだ。っていうふうに思うかもしれないです。あるいは10年後の自分が見たら、恥ずかしいと思うんですよ。だって僕だって、ね、何年も前のメルマガとか自分で読んだらもう恥ずかしくて顔が赤くなりますから、もう死にたくなるわけです。そういうものは考えたら変わりますから、進化していくわけですからね。現在進行形の途中形ですから、だから仕方がないんです。今僕話してることまた1年後これ聞いたらね、恥ずかしい。なんで甘い考えを言ってるんだろうって思うかもしれない。でもそんなの分かんないじゃないですか、今ここでは。とりあえず今ここっていうことが前提ですから、今ここでできることをやらなきゃいけないわけですね。だから今僕がこれやってる。これだけなんです。ただそれだけなんですね。冷静にしっかり他の世界、つまり僕ら自分以外の世界っていうのを見る。そうすると世界の偏りを見るんです。偏りって何かってバランスが悪いことですよね。例えばダイエットだったらみんななんか妙になんか運動ばっかりに偏ってるなと、食事ばっかりに偏ってるなと、バナナ食うとかね、納豆食うとか、そんなに偏ってるなって思ったら、そこが偏りなんです。で、その偏りを見つけたら次は、逆側、つまり凹んでる側じゃない方向に重心を置くんです、自分が。そうすると、ね、シーソーのように動き、傾きが逆転するんですよ。面白いですね。そういうイメージなんです。僕らは新しい価値観、新しい世界を見せなきゃいけないって言いましたけど、つまり、どっかに傾倒しちゃってるんですよ、世の中っていうのは。あるいは自分が相手にしてるお客さんっていうのは、何かの考えに傾倒しちゃってるんです。傾倒してるってのはまさに、シーソーで今片方に沈んでるってこと、片方に重心が置かれてるってことですから、じゃあその反対側に重心を置くんです。そして反対側にシーソーが上がりますよね。そしてまた上がるんです。シーソーっていうのは、ギコギコギコギコ、またやるわけですね。またやって、右左右左って重心を移動するわけですね。それが心地いいんです。平行でね、ピタッと平行なところでバランス取れちゃったら、世界完成してますから、動けなくなりますよね。そのシーソー楽しいですかって話ですよ。シーソーで、両足に捕まってて、ぴったり真ん中で止まっちゃったら、楽しくないですよね。だってシーソーの意味がないじゃないですか。だから完成された世界っていうのは、要はそういうことだってことです。意味がある。で、だからシーソーを繰り返されるわけです。今僕はお金で話をしてます。で、これがまた次のシーソーになったら、お金っていう重心から次の重心を置くわけです。そうすることで新しい世界を導き出すわけですね。だってお金だけはするじゃないですかね。で、今度は何か別のことは、その瞬間には分からないですけど、に重心を置くだろうし、そして今度またシーソーがまた倒れて、そこに、コロコロコロって、リーダーの方だったら転がってくるわけですね。シーソー、リーダーが乗ってるシーソーがあるとすれば、真ん中にいるのはね、ビー玉ですよね。丸いビー玉がいっぱいあって、傾いてコロコロコロって動いていくわけです。一体みんなが均一に、ね、揃ったから、ビー玉動けないですから、だから世界が構築化するそういう意味なんです。だから、どこかに重心を置く。重心が置いたら下がる。下がったら次の世界が動くためにまた別の重心を置く。っていうことを繰り返すんです。ワンピースだったら、ルビーの信念というものに重点を置いてほしいら、今度は敵の信念というものに重心を置くんです。で敵の信念というものに重心を置いて、今度はまたルビーの信念に重心を置いて、今度は仲間の信念というものに重心を置いて、で今度は世界というもののあり方というものに重心を置いて、どんどんそれでバタンするが楽しいんです。そういうふうに描いていかなきゃいけないし、それが情報支配するということだし、世界を描くということなんですね。でそれが楽しい限り、人はついてきてくれるし、お金というものがずっと生まれ続ける。で、常に世界というものは冷静に見れば偏りがありますから、ってことはどこに自分が、ね、重心を置けばいいかというのは、あっと見ればわかるんです。冷静にね、しっかり見てればわかるんです。今言ったダイエットのことはそうですよね。あるいはマーケティングだったら、今テンプレートに重心を置かれてる。だから僕は別のところに重心を置いたわけです。じゃあ他の業界全部同じです。他の業界何に重心が置かれているのかっての見ればいいんです。その業界全体で。世界全体でどこに偏ってるんだろうと見たらバランス分かりますよね。で、じゃあ自分が別のところにドンと重心を置く。その繰り返しです。そういうふうにね、やっていくわけなんです。で、今のシーソーの例えば真ん中にはね、ビー玉いっぱいあって、コロコロコロコロってわけですよね。人ってのは持ってるじゃんね、そうやって情報に分けて影響されやすいんです。コロコロコロコロってしまうんです。でもね、いいわけです。とにかく動いてればいいわけです。だから動いてる限り楽しいですからね。それはね、自分の望まない悪い方向に動いちゃったんですけど、今言ってるこのシーソーっていうのはあくまで主義主張、つまり世界観価値観の闘争ですから、奪い合いですからね。だからあっちいいなって思った時に、ほろほろほろ、ビー玉が転がっていくわけですよね。社会ってものに流されたりとか、世界ってものに流されてビー玉が転がってるわけじゃなくて、自分自身がそのビー玉一つ一つがこっちがいい、あっちがいいって思って転がってるんで、だから、そのビー玉自体も、ね、楽しいわけです。ほろほろ転がってる限りは自分自身変化があるから楽しいわけです。それがなくなった時とか、あるいはベルトコンベアに乗せられて、自分が、ね、よくわかんない、行きたくないところ連れて行かれた時に、不幸っていうものが訪れてくるわけです。だから僕らっていうのは消費者としても自分自身に選択したものを選んで、自分自身の消費行動っていうものを生まなきゃいけない。ベルトコンベアに乗ったらいけないんです。そしたら途端に、気づいた時に不幸になりますから、自分何やってんだろうっていう。そうなっていかないです。それが定着っていうことです。で、だからこそ自分のビードを作って、そしてそれを出す。世界に披露する。それだけで、ね、影響を及ぼすことができるわけです。それをお金に変えるためには、ね、新しい世界を見せるということです。商品を買うことによって次の世界が見える。話を聞くことによって次の世界が見える。歓迎することによって次の世界が見える。意識と時間を使うことによって次の世界が見える。だから人は喜んでそれにお金を払うんです。次の世界を 見せられないかということを考えてください。あなたがすでにビジネスをやってるんだったら、あなたはそのビジネスにおいて次の世界をそのお客さんたちに見せることができないのかということを考えてください。あるいは、自分が、ね、家族のリーダーだとすれば、 自分家族のね、大黒柱で、親としてね、リーダーシップを取っていかなければいけないとすれば、その家族にね、新しい世界をどうやったら見せられるだろうかってことを考えてみてください。他も同じです。また会社で部下を持っている立場だったら、その部下に対して新しい世界をどうやったら見せられるだろうかってことを考えてください。そしたら、進化が生まれるんです。面白いように人がついてきてくれるし、楽しくなるんです、全体が。だから次の世界を見せられないかということを考えるべきなんです。それは家族って単位もそうだし、会社って単位もそうだし、ビジネスって単位もそうだし、あるいは友達って単位もそうです。教育ビジネスだとすれば、新しい世界の地平っていうものを見せること。ルーパンとかだったら新しい組み合わせをね、新しい次元っていうものを作ってしまうわけです。例えば世界一うまいってものそうですよね。打ってみたいですよね、単純に。楽天とかね、少し前に入ったのであれば、皇室御用達とか、新しい次元なんです。新しい世界なんですよ。皇室御用達のみかんと言われたら食いたくなるんです。それが新しい世界を見せるってことです。じゃあ、それが終わったら、じゃあ次は何か、分けありなのか、なのか、また新しいのを見せば、またそれが売れるんです。そういうことなんですね。で、それをしっかり冷静に見ればね、ただっていくらでもあるわけですから、だからしっかりね、世界を見渡してみて、じゃあ今はここに重心が置かれてるから、そこには行かないで別にどう重心を置こうというふうに考えるわけです。試してみたいとか面白そうとかいいねっていうふうに思ってもらえれば、そこに人が集まるわけですから、そしたらお金に変わるわけです。勝手にお金に変わるわけです。すごく簡単なことなんですね。今、ここっていうことをしっかり前提として考えていれば、その時代その時代でやるべきこと、自分がやるべきことって見えるわけです。思想を動かす人ですからね、僕らは。だから、やるべきこと簡単に見えますよね。世界は常に未完成だから、そして自分も世界も両方未完成なんです。完全性っていうものをね、しっかりと、許容した上で、何をやるべきかって考えるんで、やるべきことを見つけてやるだけで、これが可能性を出すってことです。で、ちゃんと生きたらね、こうやってちゃんと生きてたら、お金なんていくらでも稼げるんです。仮にね、10年後、何やろうかっていうふうな機能に出されたとします。自分はお金もない、どうしようっていうふうに正されたとします。そしたらその瞬間の世界を見て、ね、どこを偏ってるかっていうのを、ね、察知して、そこを偏りっていうものを、ね、正していけばいい、正していけばいい、シーソーをね、こいでいけばいいわけです。別のところで。そのためにね、そのシーソーをこぐためにね、もちろん勉強しなきゃいけなかったりとか、その市場にいる人たちの雰囲気だったり、怒りとか不満とか、そういう漠然とした、ね、感情っていうものを感じなきゃいけないから、リサーチとか、ね、勉強とかね、そういうことは絶対必要ですよ。それやらないと何も生まれないですからね。だから、僕は今漫画っていうものを書こうと思ってて、漫画っていう市場に、ね、参入しようと思ってますけど、僕にとって漫画っていうのは畑違いなんですよ。読むことはしてますけど、書くことはしないから、何書いたらみんな喜んでくれるのかって分かんないし、漫画を書いてる人たちがどういうことを考えて書いてるのかって分かんないから、今何してるのかっていうと、漫画家の人と接触して、漫画を書いてる人たち、あるいは編集者の人たちっていうのは何を考えていて、漫画の市場っていうものはどういう雰囲気に満たされてるのかっていうのを知ろうとしてるんです。そういうふうにそこを知れれば冷静に見渡せるんですね。そしたらね、偏りが見つけられるんです。あ、今は冒険漫画が多いなとかって見つかるわけです。漫画を書くとするよね。あるいは漫画自体をビジネスとして何か変えようと思った時は、漫画家がね、あんまり収入を得ないなとかって見えてくるわけです。じゃあそこを書いてしようってことで考えるじゃないですか、次の一手、次の世界っていうの。その次の世界を考えれば、それはもうね、ここからここまで俺の年なんですよ。自分の世界なんですよ。で、そこに人を集めるだけ。それがお金を作るってことです。情報支配するってことだし、それをお金に変えるってことです。それだけのことなんです。この二つができれば、いつの時代どんな時でもお金を稼ぐことができるし、お金だけじゃなくて最初に言いましたけど、富っていうものを得ることができるわけです。交換するものは何でもいいわけですからね。別に、物と交換してもいいわけですから。ただ、現実としてお金っていうものが一番保存がしっかり、お金っていうものが払ってるだけ払ってもらってるだけであって、僕が例えばね、何か新しい商品を売るときに、あなたの手料理を送ってくださいって言ってね、手料理と交換し始めたら、大変ですよね。お金、料理も、っていうことなんです。だからお金っていうものが分かりやすいからお金で交換してるだけだって、何度でも交換できるわけです。その交換するものって価値観ですから、じゃあどこに偏る、世界がどこに偏っていて、じゃあ自分はどこの価値観を満たせば、そこに人が転がってくるだろうということを考えればいいんです。世界はシーソーです。シーソーって言ってもね、一本、二人が乗ってるシーソーじゃないかもしれないですよ。円盤型のシーソーっていうふうに考えてもいいかもしれないです。わかります？円盤型のシーソー。真ん中に、ね、玉があって、その上に、丸い板が乗ってる。そこに何百人も乗ってるっていうイメージです。そしたらね、片方に人が、集まったら、そっちに傾くわけですよね。でも自分は逆の世界の方が面白いなと思ったら逆の方に行くわけですよ。で、こっち来たよって言って、みんながこっちに来たら、逆にこっちに、重心が傾くわけですよね。そういうイメージです。そういう世界に生きてるっていうふうに思ったら、人気を得るっていうことがよくわかると思います。人気を得るってことは傾かせるってことですから、そういうことです。で、そしたらお金が生まれます。見出すことができます。まあ、またですね、この次の音声、その次の音声とかでもっと具体的な話、をしていきたいなと思いますけど、ここまでがとりあえず今回の音声ですね。もう大体見えてきたかなっていうふうには思うんで、あと次から本当に具体的なケーススタディだったりとか、メソッドみたいなものになってくるかもしれないです。まあ、もう少しね、話したことがいろいろあるんで、だから、また、理論的な話になってしまうかもしれないですけど、実践ベースじゃなくて、ね、でも今回の話は、ね、前回の話で実践的な動画を持っているので、ちょっと思考を変えるだけでもね、全然変わるんで、だからぜひですね、今回の音声も前回の音声も活かしてもらいたいなというふうに思います。ではまた次の音声を楽しみにしていてください。で、この音声はまたですね、アンケートっていうものを募集しています。なので、それに答えてくれれば、また何かしらのプレゼントっていうものを、プレゼントしようと思ってますので、そのアンケートっていうのに答えてみてください。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。